これからの避難とは、避難指示で必ず行動を。避難情報が変わりました。図1は、5月20日に新しくなった5段階の警戒レベルです。備えあればの言葉通り、災害時の行動について考える、自分の住んでいる地域のことを知ることから始めてみませんか。警戒レベル4で避難指示。これまでレベル4で発令されていた避難勧告が廃止され、避難指示に統一されました。これは過去の災害において、勧告という言葉では避難行動を取る人が少なかった反省を踏まえたものです。今後は避難指示が出た際には必ず自分や家族が安全になる行動を取りましょう。あなたの行動が被害を最小限に抑えます。図1、新しくなった5段階の警戒レベル。縦に警戒レベル、横に避難情報等、避難情報等の発令者、具体的な行動について書かれています。警戒レベル5、緊急安全確保。必ず発令される情報ではありません。発令者、市、命の危険が迫っています。安全の確保を最優先に。警戒レベル4、避難指示。これまでの避難勧告を出すタイミングで発令します。発令者、市、危険な場所からすぐに避難を。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル3、高齢者等避難。高齢者等以外の人も危険だと感じた場合は、必要に応じて行動の見合わせや避難準備、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。発令者し、避難に時間を要する方は避難を。レベル2、大雨洪水注意報。発令者気象庁、避難経路などを確認しましょう。警戒レベル1、早期注意情報。発令者気象庁、あらゆるものから情報を集めましょう。図終わり。これからの避難とは、これまでは避難場所に行くことだけが安全な行動だとされてきました。しかし、これまでの数々の災害の教訓から避難場所での定員が超えてしまったり、避難場所に行こうと家を出たために命を落としてしまうという事例もありました。こうしたことから避難とは必ずしも避難場所に行くことだけではありません。例えば、すでに玄関まで水が迫っていたり、夜間に今後豪雨や暴風雨などがさらに強まる恐れのある状況では、家を出ることは被害に遭う可能性をより高めてしまうことになります。そのような場合は、2階の部屋への避難、垂直避難や土砂災害が想定される地域にあっては、山側とは反対側の部屋に避難するなどの行動を考えておかなければなりません。避難の選択肢を増やす。地域の事情は様々です。自分が住んでいる地域のことを一番よく知っている皆さん自身が、それぞれ危険を避けられる、命を守ることができる安全な行動とは、どのようなものかを考え、日頃から避難の選択肢を増やしておくことが、自分や家族の命を守ることになるのです。最も力を発揮する共助の力。災害が発生したときに、最も力を発揮するのは共助の力によるものであるということは、これまでの災害の教訓から出た一つの答えです。コロナ禍の今だからこそ、地域同士、ご近所同士のつながりの大切さを改めて考える必要があります。小中学校や公民館に行くことだけが避難じゃないんだね。指定された避難場所への避難。持っていくもの、非常持ち出し品、防災リュック。 マスク、消毒液、体温計も備えておきましょう。安全な親戚、知人宅への避難。日頃から災害時に避難することを相談しておきましょう。ハザードマップで安全な場所であることを確認しておきましょう。屋内での安全確保。事前にハザードマップで1、浸水想定水位より居室が高いこと。2、土砂災害の危険区域ではないこと。また3、水が引くまでの間、水、食料などの備えが十分であるかを確認しておきましょう。普段からどう行動するか決めておきましょう。参考、内閣府消防庁のパンフレットより。自分の地域の危険度を知ろう。滋賀県防災ポータルのページで実際に見てみよう。滋賀県防災ポータルで検索または QR コードがあります。1、防災情報マップ、ハザードマップで事前確認を。災害の種類や気象情報の発表など、あらかじめ自分の住んでいる地域がどのような災害に遭う可能性があるか確認しておきましょう。浸水した場合の深さや土砂災害が起こる可能性のある地域などが色で表示されており、お近くの避難場所なども確認できます。いざという時に備えておこう。非常持ち出し品の例、区分と持ち出し品になっています。区分、食料品、持ち出し品、飲料水、非常食、乾パンやレトルト食品等。区分、貴重品、持ち出し品、現金、小銭も、通帳、印鑑。区分、日用品、持ち出し品、懐中電灯、ラジオ、電池、ライター、ティッシュ。区分、衣類、持ち出し品、タオル、手袋。区分、救急、安全。持ち出し品、包帯、絆創膏、薬、胃腸薬、風邪薬など。区分、感染対策、持ち出し品、マスク、消毒液、体温計。食料品は消費期限に注意しましょう。飲料水は1人当たり1日3リットル必要とされています。以上は参考です。避難する人に応じた品物を準備しておきましょう。台風や豪雨が迫ってきたら、2、土砂災害警戒判定メッシュ情報土砂キキクルで今後の危険度の確認を。浸水害、土砂災害など災害ごとに数時間先の危険度が色で表示されます。今後の危険度を確認して避難に備えましょう。新しい防災気象情報として5月17日から同じ場所で激しい雨が降り続ける線状降水帯の発生を知らせる顕著な大雨に関する情報が発表されます。土砂、キキクルで確認しましょう。風水害は日頃の備えから。滋賀県防災ポータルでは常に最新の情報が確認できます。豪雨や台風による風水害は地震災害と違い、事前に備えておけば被害を最小限に抑えることができます。テレビ、ラジオ、インターネットなど、あらゆるものから情報を把握するように努めましょう。いざというとき、とっさに行動に移せるかは、いかに正しい情報を把握し、日頃から備えているかにかかっています。甲賀市、防災マップを活用しましょう。市内の小学校区別での水害、土砂災害時の危険区域をはじめ、避難所等の場所を甲賀市防災マップに掲載しています。必要な方は、危機管理課でお渡ししています。日頃から滋賀県防災ポータルや、甲賀市防災マップをもとにして 災害が発生しそうな状態の時、どのように避難すればよいかは、地域、家族で話し合っておきましょう。情報の把握はこちらから。甲賀市 LINE 公式アカウント。避難所開設や新型コロナウイルスワクチン接種情報などの緊急情報を発信します。多くの皆さんの登録をお願いします。ご家族やお知り合いの方に勧めていただくのも大歓迎です。QR コードがあります。愛甲賀緊急メール。あらかじめ登録いただいた方へ避難情報や不審者情報などを配信します。QR コードがあります。市ホームページ。緊急時にはトップページに緊急情報をお知らせします。QR コードがあります。アイコム甲賀 L 字放送。アイコムのチャンネルでは緊急時、画面に L 字型の緊急放送が流れます。屋内の音声放送端末機、屋外拡声機。緊急時により多くの方へ情報を発信するために活用します。問い合わせ、危機管理課、電話 69-2103、ファックス 63-4619。